そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんが、ふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二方。は
い、毎度どうも。
今週はですね、本当に何の役にも立たないあの、役に立たなさ加減についてはね、ポッドキャスト界ナンバーワンではないかと私自負してるわけですが、
断言しちゃう。
今週はね、もうそんなのでもえりすぐりの役に立たなさ加減
お
きっかけはね、
うん、
些細なことだったんですよ。
うん、
街をね、ご機嫌に車に乗りながらね、流していましたらね、
うんうん、
蕎麦屋の前を通りかかったわけなんですね。
はい。
で、蕎麦屋ののれんって蕎麦って書いてあって、もう一つね、うん、天ぷらって書いてないですか。
ああ、多い多い。
ああ、
あれなんでだと思います。
それ
これが気になっちゃってね、探ってみたんですよ。
はいはいはい。
そしたらね、驚愕の事実ですよ、うん、これはね、今日この番組、まあ、組織に聞かれたらね、消されるかもしれない。そういった恐怖心とも戦いながらね、
うん、
今回番組をお送りしてみたいと思いますよ。
はい。
それでは今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあ、お二方。
はい。
なぜそばと天ぷらはセットなのかと。
うん。
なぜならば、美味しいからです。
え？
え？
あのね、本当にこれしか理由なかったの。
はい。
調べたのよ。
うんうん。
でもね、これしか理由がなかった。美味しいからしかなかったの。
だって美味しいもの他にもいっぱいある。
そうなんだけどもね。歴史もあるの。あのね、少なくともね、文政10年、西暦1828年にはもう天ぷらそばがあったんですよ。
はいはいはいはい。
江戸時代ってね、あの、天ぷら屋もそば屋も屋台でやってたんだそうですね。
うん
うんうんうん。
でね、蕎麦屋の屋台で蕎麦をね、食べていたお客さんが、うん、隣の天ぷら屋の屋台からね、天ぷらひょいっと持ってきて乗っけてみたんですって。
ほう。
そしたらね、
自由だな、
うまかったんでしょうね。
うん。
まあ多分江戸っ子なんじゃないですか。いや、美味しいでしょうな。こいつはうめえやって言って、
うん、
もうみんなで真似してひょいひょいひょいひょい乗っけて天ぷらそばが生まれたと言われてるんですね。
ほう。
でね、蕎麦屋の天ぷらと天ぷら屋の天ぷらって違いがあるのご存知でした？
もう
正直言いますよ、和田はですね、そんなことちっとも知りませんでしたよ。
うん。
ただ単にうめえうめえって言って食ってるだけで、
うん、
違いがあったんです。あのね、蕎麦屋の天ぷらはね、衣が厚いんです。
あ、
もちろん温度じゃなくてね、あの、分厚いってことね。
なるほど。
これなんでだと思います？そうそうそう。なぜだかお分かりになりますか？
麺つゆに負けないため？
お、ちょっと違う。
あれ違う。
むしろ負けてるから。
天ぷらの方、
うん、
普通の天ぷらの方がタレが濃いから、
うんうん、
薄い方があんまり染み込みすぎなくて、そばの方が薄いから厚みがあった方がいっぱい染み込むとか、そういうこと？
もう大正解ですよ。
おお、
これはね、岩田さん本当に素晴らしい、完璧ですよ。 心からね素晴らしいと言える。なぜならば、うん、これはクイズ下田岩太郎にしてないから、
うん、ああなるほど、
うん、これでクイズ下田岩太郎にしててね正解されちゃう、そんな完璧な答え出されたらこっちだってね腹に据えかねるものがあるわけですよ。
なるほどなるほど、
全くそんなことやってませんから。岩太郎さん、うん、素晴らしいですね。
素晴らしい。
そうあのね天ぷらそばに使うつゆ、まあ、てあのそばのつゆですね、
うんうん、
これってね普通の天ぷらのつゆよりも味が薄いんですね、
うん、
そば用のつゆだから、
うん、
でこのつゆを普通の天ぷらにつけると、まあ、味が薄い。もう岩田さん完璧、
うん、
で分厚いだけではなくってねやっぱりあのたくさん吸わせたいってことがあるので、
うん、
もうちょっとね一工夫してるんですって。花を咲かせるって聞いたことあります？天ぷら。
ああはい、
あ
天ぷら粉っていうか衣が広がる感じですよ。
そうそうそう、あのね揚げてる間にね溶いた小麦粉を箸で点々とつけていくっていう作業をするんですって、
うん、
あれ自然に揚げるだけじゃなくて揚げてる最中に付け加えてってんですね。それをね花を咲かせるって言うんですって。でそれまでやって衣を、まあ、たっぷり大きくして汁を吸わせて美味しくしてると、
うん、
で蕎麦屋の天ぷらねもう一つね秘密がありましてね、
はい、
揚げ置きっていうのをわざわざしておくらしいですよ。揚げてね置いとくんですよ、
うん、
あのうどん屋さんの方が僕はよく行くのでうん、うん、でどれぐらい行くかっていうとね僕今神奈川県に住んでるんですけども、
うん、
車で四国にうどん食べに行くぐらい。
あ
だいぶですね。
で下手すると日帰りするぐらい
できるのがすごいじゃない
でそのうどん屋さんなんかもそうだと思うんですけども揚げてね置いてあるんですよ天ぷらね。
うんうん、
で割とこのくたびれちゃった感じで
、うん、
でもあれが美味しいの、
うん、
でなんでかっていうとね揚げ置きしておくと天ぷらの油が落ちるんだそうですね余分なのが、
うん、
でそばの場合にはさらにねさっぱり感が大事ですんで油のこってりしたところが取れてそばのさっぱり感も味わうことができるというので揚げ置きをしておくそうです、
うん、
でねまた揚げ置きしておくとね煮込んでも衣がね剥がれにくくなるんだそうですよ。つまりまとめるとなぜ蕎麦屋と蕎麦と天ぷらがセットなのかというと美味しいからと、うん、これが本日の結論です。
うん、
これでですね番組終わってもいいんですが
うん、
そうそうなんでしょうねあの昔 AM ラジオなんかでやってたアイドルの帯番組みたいになりますんであのもうちょっと他にもねあの気になったことありまして、
うん、はい、
天ぷらと蕎麦、蕎麦と天ぷら、
うん、
こういうねカップリングがあるじゃないですか、
はい、
他にもねカップリングが気になってきちゃっていろんなカップリングを調べてみたんです。例えばね、
お
う、豚に真珠、
そういうこと？
おう、はいはい、
あ食べませんよ別に真珠はだってそば天ぷら他になんかペアになってるものってないかしらと冒頭考えたら豚に真珠ってのが浮かんじゃったので豚に真珠って意味はお分かりでしょ？
意味は分かります、
うんうん、あの価値の分かんないやつに高価なものを与えてもしょうがないよっていう、
うんうんうん、
でも豚に真珠ってどっから来てるかご存知？この言葉、
海外から来てんじゃないですか。
お帰国子女だ。
だって日本に豚いないかったじゃないですか昔は。
お
え何もっと仲いいの
今の感じだともうちょっと出てくるんじゃないですか、うん、何か
、うんうん、
今息を飲んで待ちましたよね我々ね。
あれ、
うん、
で日本には同じ感じで猫に小判とかありますもんね、
う
ん、
おありますね、ありますあります。
猫は日本にもともといるし小判があった頃に作られた言葉でしょきっと。
おなんかやっぱ江戸とかその辺に絡んでくると岩田さん異様に強いですねいや豚に真珠はね実はね、
うん、
聖書、キリスト教の新約聖書の言葉なんですよ。あのマタイによる福音書っていうのがありましてね聖書の中に、
うん、
でそこに出てくるイエスキリストの説教の一つで、うん、神聖なものを犬に与えてはならず、また豚に真珠を投げてはならないっていうのがね、うん、マタイによる福音書7章第6節に出てきます。でさらにねその福音書では、そんなことしちゃうとそれを踏みにじり向き直ってあなた方に噛みついてくるだろうって言葉が続いてます、
うん、
あの犬はわかるけど豚は噛みついてくるんだろうか、
うん、思いました今。
でもう一つね、目から鱗が落ちるっていうのも聖書から来てるんですね。 これはね、新約聖書の使徒行伝第9章第18節。これはですね、キリストをね迫害するグループってやっぱいたわけなんですよ。
うん、
ね、キリストはもともとユダヤ教の地に生まれましたけども、ユダヤの教えとちょっと反するようなことを解き始めちゃったので、なんであいつって言って、まあ、迫害されるんですね。そのグループのリーダー格にね、サウロっていうのがいたんです。
うん、
でサウロは、まあ、その迫害をしながら旅をしてたんですけども、まあ、偉い旅をしてますねこの人ね。その旅の途中でね、天からの光を受けて失明しちゃうんですよ。
ほう、
またこの天からの光っていうのもね、このキリストが亡くなったとか復活した時の光らしくって、それを見て目の力を失っちゃうんですね。
うん、
で彼はその後3日間目が見えなかったんですけども、
うん、
キリストの、ね、弟子の一人にアナニアっていう人がいらっしゃって、
うん、
でこの人をキリストが使わしてサウロのために祈りを捧げさせたんですね。
はい、
そうするとね、聖書にこう書いてあります。目から鱗のようなものが落ちて再びサウロの目は見えるようになった。
なるほど、
本当にね、目から鱗が落ちたんです。
うん、
でそれからはキリストの弟子の祈りによって視力が回復したので、サウロは心を入れ替えてね、うん、これはキリストってのは本物なんだって言って、キリストの教えを広める伝道師として活動したそうです。
なるほど。
このサウロですが、
うん、
後に名前を変えてパウロになります。
ほう、
パウロってキリストの使徒の中でも弟子の中でもね、中心人物じゃないですか。
うん、
結構ねこういう方いらっしゃるんですね。それまでねキリストのことなんだかんだ言ってて、あこれ違う本物だってなると、くるっと手のひらを返してっていうのは、まあまあまあまあね、よほどこうショックを受けたんでしょう。そういったものがですね、聖書の中にはいっぱい出てきます。
うん、
で他にもペアリングとしてね、カップリングとしてね、
うん、
岩田さんがさっき言った猫に小判、まさしくそうですよね。
うん
うん、で猫に小判に似た言葉でね、
うん、
こんなの聞いたことあります？犬に論語。
あー、言われてみれば
微妙に、聞いたことぐらいは。猫に小判と犬に論語ってね違うらしいですね。
うん、
猫に小判は高価なもの、価値のあるものをあげても無駄ですよと、
うん、
で犬に論語は言って聞かせても無駄ですよってことらしいです。
うん、
だから牛に教文っていうのもそうなんですね。あのバジ豆腐とか、
そう、馬の耳にね、
そうそうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、うん、っていう違いがあるそうですね。あとね、似たようなね変なカップリングはね、鹿の角を蜂が刺す。
ほう、
鹿の角ってご存知でしょ？
うん、
あれってまあ神経通ってないので、蜂が刺しても痛くも痒くもないよと。
うんうん、
これも同じような感じで、まあのれんに腕押しと言いますか、意味がないですよっていう時の言葉なんですね。でね、今ね、犬にね鹿の角を与えるのって流行ってるんですか？
ええ、
下寺さんちにワンちゃんがいますけども、鹿の角あげてますか？
いいえ。
でもね、流行ってるそうですよ。いいのかどうか分かんないけど、硬さがねちょうどいいらしいんですが、お気をつけください。もし与える方、硬すぎてね歯が折れちゃうケースもあるそうです。なので安易にねほいって与えてパキッていい音すんなと思ったら、ワンちゃんの牙の方がパキッといってる可能性がありますので、それはお気をつけいただいて。で鹿の角っていうとね、秋になると奈良で鹿の角切りってするじゃないですか。
ああ、しますね。
あれ本当はいらないって知ってました？
なんで折れちゃう？
あのね、鹿の角ってね、春になると自然にポロッと落ちるんですって。
ああ。
伸びっぱなしじゃないんですね。でね、またポロッとしたところから生えてくるんですって。ただ奈良でね、秋に鹿の角切りやるのは、秋はね、鹿の発情期なんだそうですね。
あ、危ない危ない。
そうそうそう、危ないの。放っておくとね、互いにね、このまあ喧嘩して怪我しちゃったり、うん、やっぱ観光に来てる人にね、プスッと行っちゃったりするので、
プスッと。
なんで奈良の鹿公園とかで鹿せんべいあげるんでしょ。
うん、
であれ鹿が頭下げてからもらうんでしょ。
うん、
その下げた拍子にプスッと行っちゃうケースがあるんですよ。
奈良公園の鹿は結構積極的ですよ。
らしいですよね。よこさないとガンガン攻めてくるんでしょ。
うん、うん、延々追っかけられました。
あ、経験になるんですか、正代さん。延々と？
制服汚されました。
あ、 修学旅行か何かで行って、
そうそうそう、
下手すると制服かじってくるんでしょやつら。
うん、制服かじられて汚されました。ベロベロでテカテカになっちゃいました。
完全に攻めの姿勢ですよね彼らはね。そういう時にまだ良かったですよ、鹿の角切ってあって、
うん、
伸び放題ですね今頃正太さん。僕らとのんきに話してる場合じゃないですよ。
うん、
よかった。そういうわけで鹿の角切りやってるそうですね、
はい、
あとはね忘れちゃいけないのはねやっぱり月とすっぽん、
うんうん、
あの皆さん迷子になってませんか、今日はあのカップリング論ですからね。なんで月とすっぽんなの、
え、形が似てるから。
うわ、なんで知ってるんだろう二人。
なんで、なんで、他に似てるとこがない。
素晴らしいな、よかったな、クイズにしなくって。月もすっぽんもね、同じ丸い形をしてるから、
うん、
比較対象になってるんですって。
うん、
で似てるのは形だけで、まあ、丸いってことだけで、
うん、
月の美しさと泥の中にいるスポンドでは全然綺麗さが違うじゃないかと、
うん、
いうわけで優れたものと劣ったものを比較するときに使うようになったんですが、
うん、
よくご存知でしたねお二人、本当に心の底からね素晴らしいなと思いますよ。
クイズじゃないからね。
何ですか、そうですよ、その通りですよ。あともう一個、うん、我々日本人忘れてはいけない鶴と亀、
はいはい、
うん、
鶴と亀の鶴って鳥の鶴ですよね、
うん、
昔名前違ったのご存知、
なんか言われたら知ってるような気がすんだよな、わかんない、
あもう先言っちゃう、これね、あの平安時代以前はね、あのタズって言われたんです、危ない。
慌てたな、
タズタズ、
そう昔はねタズって呼ばれたんですって、
うん、
で鶴ってあの縁起のいい鳥として有名じゃないですか、
うん、
なぜでしょう、
え、
クイズしもだいわたら。
長寿はなんだ、後付けなの、
鶴は縁起がいい鳥と言われているんでしょう。僕はね聞き逃しませんよ、岩田さんが一緒えって言ったの、
うん、
あこれ知らねえなと思ったらもうそれはもうクイズ。
え、その後言った長寿だからじゃないですかは聞いてました、
聞いてましたよ、
あ平気なんだ、余裕なんだ、
あもう、あびっくりだ、
なんだその
ドキドキしちゃった。いや長寿ってこともねあるとは思うんですよ、普通の鳥よりはるかに長生きするので、
うん、
だいたいね野生だと30年くらい生きるんですって、
うん、
うまくいくとね、で動物園だと50年とかもうちょっと6、70年生きるのもいるそうです、それとはもう一個ね別に理由があるんです、
タズが関係あるんですね、
はあ、全く関係ない、
あれ
さあさあさあ池中玄太になったつもりで、
ああ
さあお若い方は全くわからないでしょう、池中玄太80キロという西田敏行さんが主演のですねドラマが昔々ありまして、そこで池中玄太さんね、うん、西田敏行さん演じる池中玄太はカメラマンとしてね鶴の写真を撮ったりしてましたね、
うん、
さあその時の ね映像を思い出して、
なんだ
鶴、冬の北海道雪景色、
うん、
鶴が舞ってるわけですよ、
うん、
その時鶴は舞いながら何してますか、
求愛、
うん、
そうですね、うん、もうそれが確信ですけどね、求愛するから縁起がいいってのはどういうことだと。あの時泣くじゃないですか鶴って、
うん
うん、
で鶴の鳴き声ってとってもよく通るんですよね、
うん
うん、
まあ多分周りが静かだっていうせいもあるんじゃないかなと思うんですが、
うんうん、
でとってもよく声が通るからあの声は天まで届いているであろうと、
お
だから天上界とやり取りしている天上界に通じる鳥だということで縁起のいい鳥と、
ほう
なったそうなんですね、
うん、
ところがこの縁起のいい鶴、
うん、
天上界に通じる鳥鶴、
うん、
江戸時代には食べられていたんですね、
へ
え珍味としてらしいですけども、
へえ
すごいな日本人、縁起がいい食ってまえとそういうことをやってらしいでね、夫婦仲もよくってね鶴はね、
うん、
大半は一生添い遂げるらしいですが中にはそうでもないのもいるらしいですよ、
うん、
うん、
多くの鶴は、まあ、一夫一夫といいますか、一生ね、うん、相手が死ぬまで、あるいは死んでからもね離れなかったりする鶴もいるんですって。でその一方でやっぱり浮気しちゃう鶴もいたり、うん、毎年相手を変えちゃう鶴もいるというのを聞きました。あ、さあもう一方亀ですよ。亀、
うんうんうん、
鶴と亀の亀。亀はなぜ縁起がいい？長生きとは別に
ですよね。亀もそういう感じかな。鶴と同じようなパターンか。
亀泣かないですけどね、
うん、
怖いでしょ。亀がね池の中でキーンってしたら、
うん、
亀梨くんも関係ないですよ。亀はね、
うん、
古代中国で仙人が住んでいる蓬莱山っていう山、
うんうん、
この山から来る使いと考えられてたんですって。
へ
え。だから仙人の使い、神の使いなんですね、これもやっぱね。で長生きっていう点に関しては文句なく長生きです。
うん、
年齢が確認されてる中で最高齢の亀はですね、
うん、
アルダブラゾウガメのジョナサンくんです。
はあ、
うんうん、
今年の時点で188歳です。
はいはい。
でジョナサンくんにはですね、うん、彼女がいるんですね。なんとですね、仲睦まじい28年間連れ添った彼女がいます。
お、
ところがですね、この彼女、
うん、
おととし2017年、その彼女が彼であることが判明しました。
ほう。
仲良くしてたんですって、お二人で28年間も、
うんうん、
ね、今年で28年目になるわけですよ。ところがね、おととし2017年にこの彼女と言われてる方がちょっと怪我しちゃったらしくって、
うんうんうん、
そこでちょっと調査をしてみたらば、遺伝子調べてみたら彼でしたと。
はい、
このカップリング論にふさわしいですね、結末を得たわけです。
うん、まさにカップリングですね。
オスどうしてもメスどうしてもね、
うん、
仲良くやっててくれればいいじゃないですか、人間も、
うんうん、
もう最近いろんな議論がありますけども、
はいはい、
まあその辺はいいんじゃないかなと、だんだんだんだん自由になってって。でね、自然界ではね、性的指向も性別もね結構流動的でね、
うんうん、
特にハーレム作るタイプの動物だと、うん、オスが余るでしょ、どうしても。
はい、
そうするとね、オスだけの集団とかね、オス同士のカップリングとかね、
うん、
普通にいるんですよ結構、
うん、
それどころかね、皆さんご存知のファインディングニモ、
はい、
ニモでおなじみの隠れクマノミ、
うん、
あそこんちはですね流動的ですよ、うん、群れがいましてね、隠れクマノミの、
うん、
その群れ集団の中で一番大きい個体がメスになります、
うん、
で次に大きいのがオスになります、
うん、
残りはどっちにもなりません。
おお、
オスでもメスでもなく繁殖活動を行いません。
うん、
はあ、
なのでニモのお父さんはもしかしたらその後お母さんなる可能性があるんですよ。
うん、そうですね、うん、
だってお母さん一番大きい個体でしょ。
うん、
で確かニモのお母さんいなくなっちゃってるんですよね。
うん、
ってことは2番目に大きかったからお父さんオスになったわけであって、
うん、
多分あの後お父さんはお母さんになってるんじゃないかな。さらにはね、ニモ隠れクマノミと通称言われてますけども、
うんうん、
実際にはですねクラウンアネモネフィッシュの方が近いです。
ああ、見た目というか
デザイン的に。
うん、
その辺までも含めて動物は流動的と、人間も幸せならば流動的でいいんじゃないかな。
うん、
そんな風に思ったカップリングでした。お二方、
はい、
最終的になんとなく社会に一石を投じるような雰囲気がありましたけどね、
うん、
まあ全体的に全く役に立たないでしょ今週も。
うん、まあ
それは分かっちゃいるんだ。でもね、気づかないとこでね、これペアだったの、カップリングだったのってのあるんですよ。
うん、
あのね、キリン、
うん、
あの動物というか、あの首の長いキリンじゃなくて伝説の生き物のキリン、
うんうんうん、
あれキリンでオスとメスだって知ってました？
木とリンなの？
そうなんです。オスがね木でメスがリンなんですって。
うーん、
で合わせてキリンって我々は言っちゃってるし認識して一個のね伝説の生き物って思ってますけども、オスとメスなんですってあれ。でキリンはね、あの伝説の生き物のキリンは獣の長なんですね。すべての獣をねあいつらが産んだんですって。
おお、
でもう一方ね、鳥の長っていうのもいましてね、
うん、
鳳凰ですよ、
うんうんうん、
これもねオスが鳳でメスが王なんですって。
はあ、なるほど。
でこちらも鳥の長としてすべての鳥を産んだ、まあ、もうちょっと複雑な経緯はあるんですけども、
うんうん、
一応これが鳥の長というふうになってます、
うん、
ですからね十円玉なんか見てね、平等院鳳凰堂なんか見た時には、
うん、
はあって思ってくれれば、
うん、
まあ知ってたからといってね何の得もしないんですよ、
うん、
そんな話をやっていくのがそんな雑貨店、
うん、
ここに揺るぎなし、
ブレない、
我が人生にあんまり悔いなしまあそんなそんな雑貨店にですね励ましのメールを、
うん、
今週もブレてないよっていうメールを送っていただければ我々は強く生きていける、
うん、
ね、じゃあそんなメールアドレスを下平さんの方からお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
皆様からのメールだけが頼りでやっておりますので、
うん、
うん、
あ、メールだけではないのよ、
うん、
あのね、そんないプロジェクトのサイトホームページ行っていただくと、
はい、
寄付のお願いっていうね、
うんうん、
ところがあるわけですよ。
ありましたね。
まあね、ちょこちょことね、そうやって寄付を寄せていただく方がいらっしゃいましてね、
うん、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
あの運営費に使わせていただいておりますので、
はい、
以前ねちょこっと言ったことはあるんですけども、その寄付していただいたらば、あの、うん、好きなこと CM できるんですよ。
うんうん、そうそうそう、
あの好きなことって言っても、あなたの好きなね、あの子やあの子と一緒に CM が作れますって、そういう意味じゃないですよあの、
うん、
好きなこのセリフをね僕らに言わせることができますよと、
うん、あ、はいはいはい、
あのなんかお店やってらっしゃったりね、なんか今度コミケですか出すんだけどとか、
うん、
今度こんな展示会するんだけどとか、
うん、
なんていうのをね、あの番組の中で紹介することもできますので、
は
い、
我々がメッセンジャーとしてね、
そうですそうです、
うん、
ね、ですんで、あの本当にありがたいですけども、そういうふうにも使っていただいて、
は
い、ぜひともご利用ください。
はい、
はい、
じゃあお待ちしておりますから、メールもそういった、ね、呼び込みというか、CM も、
うん、
メールお待ちしております。それではそんない雑貨店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
お待ちしております。
ただいま収録した音声について音声チェックを行いますので、お二人はしばらくお待ちください。
はい。
いや、これだけは間違いないかなと思って。
はい、そうですね。喋んなくていいやつですよね。そう、こういう時だけ喋ってますね。喋んなくていいやつの時だけ喋る。
そうなの。
おかしいな。
ボリュームチェックだって言ってんのよ、二人たまに。
ダメですね、ポンコツですね、もうね。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。毎度おなじみ、ポップでキッチュでキャッチーな情報をお伝えする、そんな雑貨店。今年も私和田は CP プラスにやってまいりました。さあ、これからいろんなコーナーを回っていろんなものを見ていきたいと思いますが、今年はどんな機材が、どんな情報が私を待っているんでしょうか。それでは早速行っていきたいと思います。CP プラスといえばおなじみビクセンさんのコーナーにやってまいりました。ビクセンさん、今年もやっております。単眼鏡と刀剣乱舞のコラボレーション企画と、単眼鏡、双眼鏡の片っぽだけしかないようなやつですね。これに刀剣乱舞のキャラクターの家紋でしょうか、印刷されております。印刷といっても刻んであるんですね、ボディに。それぞれのキャラクターの家紋が刻まれた単眼鏡を売ってらっしゃいます。さすがビクセンさん、気を見るに瓶、刀剣乱舞今人気ですからね。これで女子に訴求していこうと、こういうことなんだと思います。今年もビクセンさんは安定のおかしさ加減と。そんなビクセンさん、今年は創業70周年なんですかね、年表が飾ってありまして、真っ赤なボディの望遠鏡が展示してあります。ビクセンさんの、まあ、ユニフォームといいますか、こういった場面でよく着ている赤いシャツと同じ色の非常に目立つ望遠鏡が置いてあります。今年も頑張っていただきたいです。ソニーのコーナーにやってまいりました。今年はミラーレス一眼の大物はないそうなんですが、綺麗なモデルさんを皆さん撮影していらっしゃいます。声がちょこちょこ聞こえてるとは思うんですが、司会をしていらっしゃる方、この方もかっこいい方ですね。皆さん、そんなかっこいい男性はそっちのけで綺麗なモデルさんをバッシャンバッシャン撮っています。ソニーさんはいつも LINE の友達登録をしておくとプレゼントがもらえるんですが、私も先ほどもらってまいりました。今年はG レンズのキーホルダーという、どこまでマニアックなんだと。 G レンズのシルエットをかたどったアクリルのキーホルダーをもらってまいりました。カメラ好きな人はきっと喜ぶんでしょうけれども、まあ、これ以上の感想は言わないでおきたいと思います。今年はあんまり大物のないソニーのコーナーでした。レンズメーカータムロンさんのコーナーにやってまいりました。今年もレンズのクリーニングをしてくださっています。今年私はレンズは持ってきていないんですが、人のレンズが綺麗になっていく様を遠巻きに眺めています。やはり職人さんの手さばきというのは美しいですね。キャノンさんのコーナーにやってまいりました。キャノンさん、今年は EOS R というミラーレスカメラシリーズを発表いたしまして、こちらに力が入っています。目の前に EOS RP、 EOS RP ゴールドというカメラが展示されているんですが、こちらはキャノンが満を持して発表したミラーレスカメラシリーズですので、相当な力が入っています。もうレンズも何十本もあります。これでソニー、ニコン、キャノンとミラーレスカメラ揃い踏みになったわけですが、今後の戦いはどうなっていくんでしょうか。 楽しみに見守りたいと思います。キャノンさんは今年は低輝度限界への挑戦、暗いとこでも撮影できるぞという挑戦をやってるそうでありまして、これからその体験ブースに行ってきたいと思います。してまいりました。低輝度撮影の世界、マイナス 6EV という、カメラやらない人にはさっぱり何のことかわからない世界の撮影ですが、要はですね、ほぼ何にも見えない真っ暗な中でもオートフォーカスで撮影ができてしまうと、そういうカメラなんですね。それが EOS R、 ミラーレスになることによっていろんな利便性が生まれています。この辺は各社また力を入れてくるんじゃないでしょうか。ニコンさんのコーナーにやってまいりました。ニコンさんはニコンさんでミラーレスカメラ Z マウントシリーズというのを発表してらっしゃいます。最近あまり元気のないニコンさんですが、今後どうなんでしょう、巻き返しを図ることができるんでありましょうか。配信日的にどうだか分かりませんが、ニッコールクラブ Z ワールドへようこそというイベントも3月23日有楽町朝日ホールで開催されるそうであります。やはりニコンさんに元気がないとカメラ界は活気づきませんので、ぜひとも頑張っていただきたい。ちなみに私のうちには父親の持っている初代ニコン F があります。そのニコン F ペンタブがへこんでいてレンズはかびちゃってるという、もう年季の入った一品です。そのカメラで父親が写真を撮ってるところは一度も見たことがありません。アイリックスさんというコーナーにやってまいりました。私見たことのないメーカーなので、どんなメーカーなのか伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
アイリックスさんっていうのはどういったものを作っているメーカーなんですか？
アイリックスはレンズとフィルターを作っています。
レンズとフィルター、どっち、僕は聞いたことのない、失礼ながら聞いたことのないメーカーなんですが、どちらの国のメーカーなんでしょうか？
はい、アイリックスはスイスデザイン、スイスとポーランドのデザインで、生産は韓国です。
日本であまりお見かけしたことがないんですが、展開するのはこれからっていう感じでしょうか？
そうですね、展示会にも初めて来まして、実際は会社も新しくて2016年で創業されて、そう、日本で本当に初登場しました。
そうなんですか。今目の前にレンズがあるんですが、とっても綺麗なデザインというか無駄のないの機能的なデザインだと思うんですが、その辺が売りなんでしょうかね？
はい、一応レンズは11ミリ、15ミリ、150ミリだけ3つのタイプなんですけど、これから他の新しいも出す予定ですので、ぜひ。
なるほど。絵の特徴としてはどんな絵が撮れるとか、こういったところが売りですよっていうところはあるんですか？
はい、
What is the strongest point of your products?
いやいや、わかります、わかります。ただ、どう言えばいいのか。
He can be helped.
Jeszcze jakie specjalności są obrazów robionych, zdjęć robionych?
The strongest points of the products? Well, I think it's all starting from the from our attitude to the product, because our team actually in very large portion is they are active photographers. So when we design the products, we design them basically with knowledge of the things that we would like to have in the lenses. So this is something a little bit unique, because most of the other lenses are designed simply by engineers. We have not only engineers but real photographers. So for example, in our lenses we have some features like we have additional ring which we called focus lock. It allows you to lock the focusing ring. You can adjust the focus and then lock it, so it will stay in exactly the same position. It's very useful solution, for example, for the people who do night pictures or astrophotography, because it's quite difficult to adjust the focus after the dark when it's completely dark. So you can adjust it a little bit before, lock it, and you will know that the focus stays in this position. So you can focus on making pictures, not on fighting with the lens, with adjusting the focusing.
Hey. We're interested.
つまり、私たちはエンジニアだけじゃなくて写真家による写真家がデザインしたレンズなので、写真家が求めるあの画像の綺麗さと使い方の便利さを合わせてこのレンズを作りました。そして、まあ、例えばあの綺麗なぼやけがありまして、透明さもすごくいいってあのいっぱいのお客様に言われまして、そして、まあ、11ミリの超広角レンズも本当に超広角で歪みのない画像も撮れますので、はい。
なるほど。じゃあマウントはどういったメーカーに対応してるんですか？
はい、マウントはキヤノン、ニコンとペンタックス、そしてあのアダプターを使ってソニーも大丈夫なので、はい、
じゃあ多くのメーカーに対応できてるんですね。
はい、
じゃあこれから日本で あの発展をお祈りしておりますので、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you very much.
すみません、こ
ういう、いえ、とんでもない。 Thank you very much.
Thank you.
ありがとうございます。どこで、
泡紙ファクトリーさんというコーナーにやってまいりました。泡紙ファクトリーさんは和紙のプリント用紙を作ってらっしゃるということで、お一人ですねと捕まえましてお話を聞いてみたいと思うんですが、すみません、まずお名前伺ってもよろしいですか？
はい、泡紙ファクトリーの工藤と言います。
工藤さん、工藤さんは泡紙ファクトリーでどのようなお仕事をされてるんでしょう？
営業ですね。
営業。じゃあ売り込んだり。
売り込んだり、そうですね、製品紹介したり、はい。
じゃあ今日主役ですね、ある意味。
そうですね、はい。
じゃあ早速製品を売り込んでいただきたいと思うんですが、泡紙ファクトリーさん、和紙のプリント用紙なんですね？
はい、そうです。
和紙のプリント紙、どんな特徴があるんでしょうか？
従来和紙は印刷苦手と言われているんですけれども、私どものインクジェット用紙は表面にインクジェットのインクに特化したコーティングをすることで、ある程度データの再現性を解消した商品ということでご案内しています。
なるほど。今展示されているのを見ると非常にでしょう、ね、ファンタジーというかでしょう、童話チックな絵柄になっているものもあれば、でも今コーティングされてるっておっしゃった通り、細かいところまでちゃんと印刷されてるものなんですね。和紙ってもっとこう大雑把になっちゃうというか、インクがにじんだりしちゃうのかなと思ってたんですが、
はい、そうですね。それを解消するためのコーティングをしています。ただ、まあ、あの純正紙と比べるとデータの再現機はちょっと狭いので、表現しきれない部分っていうのは確かにあるんですけれども、そこを面質でカバーして作品性を向上するっていうところでお役立ていただいてます。
だからもちろん科学的なとか医学的なこう写真にするっていうんだとちょっと用途が全く違うとは思うんですけども、雰囲気のある、それでいてちゃんと細かいところまで再現されている、そんな様子になっているような気がしますね。
あ、はい、そうですね、はい、そういうところを目指してます。
なるほど。泡紙ファクトリーさんはまだ新しい会社でいらっしゃるんですか？
あ、いえ、割と歴史は古い
ですね。そうなんですか。
はい、
泡っていうからに、あの泡踊りの泡。
あ、そうです、その徳島県です。
徳島県から、じゃあ今日 CP プラス横浜にいらっしゃって、はい、あ、じゃあ多くの方にこの紙知っていただけるといいですね。
そうですね、実際たくさんの方にお越しいただいているので、はい、
これいろんなお店で売ってるんですか今
と。直接のオンラインストアもしくはあの量販店さん、ヨドバシさんとかビッグカメラさんが中心の販売先です。
じゃあそういったところでお見かけになったらばぜひ、
はい、ぜひ使っていただきたいです。
試しに1回やってみるといいですよね。僕もさっきサンプルもらいましたので。
あ、そうですね、会場お越しいただいたらアンケートと引き換えでサンプル差し上げたり、あと3月17日まで期間限定でサンプラーの 50% オフとか、あと無料で出力サービスの体験をしてもらうキャンペーンしてますので、この機会にぜひ試していただきたいですね。
なるほど、そういうキャンペーンなんかを利用していただいて1回体験してもらうといいですね。
そうですね、1回触って1回プリントしていただきたいですね。
絵に自信ありと。
絵に自信あり、自信ない方でもそこそこ見れるようになると思います。
それだけ紙の方に自信がありなんですね。
紙の風合いと作品との相乗効果っていうのが期待できるんじゃないかなと思う。いい作品はよりよく見えますし、これちょっとピンが甘かったかなっていうのでも、その究極にしっかり出る紙ではないので、ちょっと失敗したかなっていうのもうまくカバーしてくれるところがあるかなっていうところ。
逆にそういう強みになりますね。
あ、そうですね。
わかりました。じゃあこれからいろんな方が作品これでプリントしてくれることを祈っております。
はい。
ありがとうございました。
ございました。ありがとうございます。使えればで、ね、結構でございます。
バッチリじゃないですか。
ありがとうございます。営業なんで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
写真甲子園のコーナーにやってまいりました。こちらは全国の高校生たちが撮った写真で争われ、今から25年前にスタートしたそうです。入賞作品が展示してあるんですが、皆さんお上手ですね。こういうのを見てると僕もまた写真が撮りたくなってきますね。やっぱり写真ってカメラとか技術だけではなくって、被写体にどういう目を向けるかとか、あるいはどういう角度で切り取るかと、そういうのが大事になってくるんでしょうね。やっぱり高校生らしいみずみずしい視点で写真を撮ってるんじゃないでしょうか。写真甲子園シャッターガールなんていう漫画もあるんですね。北海道東川町を舞台に写真甲子園開幕なんていう風にして書いてあります。こういう部分からも写真がカメラが盛り上がってくれると面白いですね。さあ、そういうわけで見てまいりました CP プラス2019、配信の頃にはすっかり何もかも終わっちゃってて、いろんなキャンペーンも終わっちゃってるんじゃないかと思うんですが、それでも興味持っていただいて、自らいろんなものを探して接触してみるといいんではないでしょうか。今年も皆さんたくさん面白い写真を撮ってください。以上、本日のお出かけしてきましたのコーナーでした。